勝し、主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地の人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたは神。お立ちいただいて主の祈りをご一緒に。主の祈り。
天に達します。我らが父よ、世の中は皆を分からせたたまえ、御国を光らせたたまえ、心の天に光るごく地にも出させたたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すこと、我らの罪を許したたまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国の力を逆らうは限りなく何事も守られない。アーメ
ン。私たち聞くに、本日与えられた聖書箇所はマルコによる福音書5章の1節から20節、新約聖書の69ページに。はい、お願いいたします。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に、イエスの船から上がらないとすぐ汚れた愛に取り憑かれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことができない。これまでにもたびたび足掛けが鎖で縛られた。鎖が引きちぎれ、足掛けは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったので、彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を叩きしたたいたりして、イエスを塔から見ると、足で打って、ひれ伏して、大声で叫び、糸高き神の子イエス、構わないで、五章だから苦しめないでほしい。イエスが、汚れたり、この人から出ていく、と言われたからである。そこでイエスが、名は何と言うの、とお尋ねになる。名は蓮よ、大勢だと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに言った。ところでその辺りの山に豚の大群が餌を漁っていた。汚れたで蓮どもはイエスに豚の中に送り込み、乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖に流れ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせない知らせた。人々は何が起こったのかと見に、彼らはイエスのところに来て、レニオに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことに、ことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとデカポリス地方に言い広 祈りをいたします。恵み深きキリストの父なる神、皆をこれより賛美いたします。一瞬の旅路を守られ、主の初めの誠実のあたりに私たち一人一人を島田教会の礼拝の場合に毎日導いてくださり、愛する兄弟姉妹方と共に礼拝できます幸いをありがとうございます。悔いては罪を繰り返す罪人ですけれど、あなた様の一方的な憐れみにより罪に許され、御前に立てます幸いを心より感謝いたします。ただいまに橋本や八代牧師が御言葉を解き明かしていただきますが、語る牧者の唇を強めてください。聞く私たちの固くなな心を砕いてくださいますよう、聖霊の導きをお願いいたします。この時刻、全国各地で開かれていますキリストの集会を守り祝福してください。また今朝やむなく礼拝の場合出席できない方、特に病床にある方の上に主の豊かな慰めとお守りがありますよう、見せてください。時代が悪くなっています。御言葉通りです。鶴に危機、疫病が私たちの近くにも迫ってきています。主がどうか憐れんでくださり、主にある兄弟姉妹皆様の健康と平安と、またウイルスからのお守りもお願いいたします。新しい一週の歩みもイエス様と共に歩めますようお持ちください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌280番を賛美いたします。お立ちになる方は、
一回に市民の血を呼び上げ、天にのことに全能の父なる神の身にいたしなさい。私たちを語りて、生きていく者と死ねる者とを支えたのは、我らは聖霊を信ず、聖なる心の御の御から、聖霊の交わりを罪の無意識し、体の身を見ない、とこしえの命を信ず。アーメン。
神の憐れみと題して、この告知と題して、最初牧師に立ち上がっていきます。
今朝のこの箇所に記されております御言葉は、主によってなされた不思議な技、力ある技についての伝承であります。私たちはここに示されております意味を共に味わってまいりたいと願います。基本的には主イエスによって悪霊に取り憑かれていた人物が癒されたというエピソードでありますが、内容を味わってまいりますと、かなり不思議な、そして何やら不気味な印象を与える出来事ではないかと思います。福音書の言葉を記したこの記者が、主イエスに関する伝承をどのように理解をして私たちに伝えているのかということを御言葉に聞いてまいりたいと思います。この当時のユダヤ人にとって悪霊の働きというものは、ある意味で非常に日常的なものであったと言えます。人々の健康を損なったり、共同体の中で生きるための人とのつながり、あるいは神様とのつながりを損なってしまうような働きを悪霊が果たす。特に病を得るというところも悪霊による働きであるというふうに、この時代の人々は考えていたようであります。今朝のこの箇所、同じ内容の出来事を伝えているのは、このマルコの福音書の他にはマタイとルカの中にそれぞれほぼ同じ出来事の内容の記述が見られます。不思議なのは、この物語の伝承される元となったと思われるこのマルコ福音書は、主の技が行われたこの同じ伝承をそれぞれ受け止めたルカやマタイの伝承が微妙に異なっているという点ではないかと思います。この同じ伝承に関して、ルカの福音書は8章の26節以下で、ガリラヤ湖の向こうにある、向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いたというふうに書いています。マタイの福音書は8章の28の部分で、この不思議な出来事が起こったこの場所が向こう岸のガダラ人の地方に着かれるとというふうに書かれているわけです。聖書の後ろのところにあります、あの地図を見ていただくと、ゲラサというところとガダラというところは結構距離が隔たっているということに気づかされます。地図が記しているガダラは湖から13キロほどの、ほど近い、湖にほど近い場所であります。その領域、つまりガダラ人の住んでいた場所というのは、 ガリラヤ湖までの内陸の地域を指すものというふうに思われるわけです。一方のゲラサと書かれているこの地域はガリラヤ湖の南東側約50キロぐらいの位置に距離のところに位置しております。もともとのゲラサというふうに呼ばれていたこの 地域は後にガダラと呼ばれるようになりました。そうしたことの、伝承の違いといいますか、ズレのようなものがここに見られるというふうに言われております。後ろにありますこのイスラエルの周辺のことを記した地図を見ますと、新約時代のパレスティナと書かれている地図の中でヘロデ王がこの辺りの地域を細切れにして分割をしていた時代があったわけですが、ゲラサはシリアの総督の支配のもとに置かれていた、ガダラとゲラサともにこれは区分で申しますとデカポリス、ここにも記されておりますが、デカポリス10の都市、10個の町の中に含まれる場所であったわけですが、それぞれ場所の位置関係が違っている。ですからゲラサはデカポリス地方で言いますとほぼ中央部に位置していたということがわかるわけです。こうした場所はそれぞれギリシャ風の建物の遺跡が今でも残されていて、異邦人の住む町として備えられたところであったといいます。古くからギリシャやローマからの入植者たちが数多く住んで、ユダヤ人たちが接触することを嫌い、交流することの少なかった、いわゆる異邦人の居留する場所であったわけです。こうした新しく作られたデカポリスのような町は軍人が支配をする地域でありました。ユダヤの国土の中に、非常に不思議なことにギリシャ語を日常として話す人たちが、まるで少しこう異物のようにそうした町の中に存在をしていた、混在していたというのがこの当時の状況であったと思います。この中に、今日のエピソードの中に出ております豚という動物、これもユダヤ人が非常に忌み嫌う動物であったと言われております。ユダヤ人にとって豚は不快なことや嫌悪すること、汚れ、そうしたことを意味する、象徴するものというふうに考えられていました。これは旧約聖書の例えばレビ記や申命記のような立法の書物の中に、反芻をしない動物、蹄が割れていても反芻をして食べ物を食べない、そういう動物は汚れたものとみなすという立法の言葉が書かれていることに基づいているとされています。そのために神殿での儀式の際に捧げられたもの以外はユダヤ人は豚を食べることを禁じられておりました。主イエスの言葉の中にもマタイの7章67節聖なるものを豚に投げてやるなというふうな言葉が出てまいりますし、ルカの福音書の15章放蕩息子の例えの話の中では父親の財産を散財してしまった息子が豚を飼うものとなっていったというふうなことが記されているわけです。主はこのゲラサ人の地方で一人の人物と出会いました。彼は悪霊に取り憑かれていて墓場を住まいとしておりました。当時の人々は 墓場というところを悪霊の住まいであるというふうに信じていたわけですが、そうしたことの人々の思いというものがこの中に反映されていると言われています。この悪霊に取り憑かれた人物はまるで死者のように、また人々とのつながりを完全に断たれていた、そのことがこの墓場を住まいとしていたというところからも伝わってまいります。驚くべきことには複数の悪霊が一人の人物を支配をし、その営みの一切を導いていたというところではないかと思います。誰かがこの人を押さえつけようと様々に試みましたけれども、しかし彼というか彼を支配している多くのこの悪霊は取り除こうとする力に逆らって、その働きを押さえつけようとして鎖を引きちぎり、足かせを砕いて、誰もこの悪霊を縛っておくことができなかったと書かれております。彼は昼も夜も墓場や山で叫びを上げて石で自分を打ち叩いたりしていたと書かれています。これはおそらくですが、悪霊に完全に支配されてしまっているのではなくて、混濁した意識の中でこの人物が悪霊の支配から逃れようと、また悪霊を排除したいと思う気持ちから自分の体を石で叩いていた、そのように苦しんでいたという姿であったと思いますが、非常に私たちはこのところを見ておりましても痛ましさのようなものを感じてくるわけであります。悪霊は主イエスの姿を認めると走り寄ってきて、主の前にひれ伏し、意図高き神の子イエス、直ちに主イエスの力を敬うような、讃えるような言葉を発しました。さらに語気を強めて、構わないでくれ、誤称だから自分たちのことを苦しめないでほしいというふうに懇願をいたしました。これはマルコの 3-11 のところで悪霊が主に向かって語ったのとほぼ同じ言葉がこのような形で発せられております。悪霊といえどもやはり霊的な存在になるわけですから、神の力や権威に対して非常に敏感であったということがわかります。神の子としての主イエスの権威の前に悪霊がこのような形で圧倒されているということが伝わっていきます。主は何事か目に見える働きや技を行うのではなくて、その御声をもって悪霊を叱責し、この人から出ていけと命じました。聖書は悪霊に苦しめられていた、長い間苦しめられていたこの人を救うことができるのは主の命令の言葉だけであった、そのことを私たちに示しています。主は非常に興味深いことにこの悪霊から名前を聞き出しております。お前なんていう名前だというふうに聞いているわけです。悪霊のことを完全に支配して駆逐するためにはその名前を聞き出すことが必要だったのかもしれません。悪霊は死に問われて即座に自分のレギオン、たくさんとか大勢とかいった意味を持つ言葉であります。ローマの兵士の軍団のレギオンというふうに呼ばれていたわけですが、自分はそういう名前だというふうに名乗りました。大勢の力や人格のようなものを持つ存在が一人の人物に取り付いていた、そのことに私たちは驚かされます。それとともに私たちは主の持っている権威の絶大さ、圧倒的な力というものを見ます。悪霊は自分たちを大 離さないでほしいというのではなくて、この地方から追い出さないでほしいと願いました。まあ、これは悪霊を駆逐する話の中にこうした要素はしばしば見られますが、自分たちが住み慣れたこの場所にとどまりたいと悪霊は主に対して願ったわけです。でここでこのエピソードが起こった、この出来事が起こった場所が異邦人の住む場所だったということが明確になります。周辺の山には豚の大群が餌を漁っていたと記されております。悪霊はですね、その群れの中に自分たちをどうか乗り移らせてくれるというふうに願いました。もうこのところあたりを見ておりますと、本当に何やら私たちの常識といいますか理解を超えたような出来事が記されているわけですが、2000匹ほどいたその豚の大群の中に悪霊が入り込んだ。でやがてその豚の悪霊を宿した豚の群れはですね、ガリラ湖に流れ込んで次々と溺れ死んでしまった。なんとこれは不気味というか驚々しいような、まるで怪談のようなそんな話ではないのかというふうに思えることに、かなり不気味なそして不思議な結末を迎えていきます。しかしそうした出来事の結果、それまでレギオンというこの悪霊を宿していた人物は正気を取り戻すことになりました。人の力を超えた大きな働きが主によってなされたからです。マルコの福音書はこの出来事の中に主イエスの神の子としての絶大な力と権威を描き出しています。書かれている内容については実に不思議というか気持ちの悪いような話であるということは否めないわけですが、そうした意図を持ってこの福音書を書かれているこの箇所の言葉が記されているという印象を受けます。神の力によって悪霊を追い出し、その結果一人の人が神との関わりや人とのつながりを回復をしているという点にこの物語の重要さがあります。主イエスが弟子たちを宣教の働きへと町や村に派遣していくときに、病を癒したり悪霊を追い出したり、そして神の国の到来を告げようというふうなことを命じました。この宣教の働きということを考えるときに、私たちは言葉による宣教の働きということをまず第一に考えますが、そうした具体的な人が生きている、人が現実の世界の中において生きる、そして神や人とのつながりの中で生きている、そのことを回復していく働きのために宣教に立たされていったということを私たちは心に留める必要があると思います。しかしこうした一連の出来事を見て、あるいは癒された人の姿を見た人々が示した反応は恐怖というものでありました。人々は自分の身近に起こった不吉な出来事、あるいは不気味な事件としてこの顛末をおそらく人々に語って聞かせたと思われます。彼らの心の中にあったのは、自分たちの財産である豚を失ってしまったということや、そのことに対しての恐ろしはありません。ただならぬ力、それは神の絶大な力や権威ということでありますが、それが主を通して人間の生きる世界に現れた、そのことをきっと見たはずなんですが、しかし彼らの感情は恐れ、ただならない目の前の出来事に対して心を乱している、そうした様子を見て取ることができます。 またこの出来事を実際に見聞きした人が他の人にこの出来事を伝えても、主において行われたこの技の真の意味を知るには至りませんでした。非常に残念なことに彼らは主を拒絶し、この地方から出て行ってほしいと願い出ました。私たちの住んでいる場所でもうこんな変なことしないでくれよ、不気味なややこしいことしないでもらいたいというふうな気持ちの表れであったかもしれません。この奇跡の技を通じて示された神の恵みや慈しみに対して人々は心を開くことができなかったわけです。そうした周囲の人々の反応とは正反対に、主によって癒され悪霊を取り除かれたこの人物の反応は、主に従っていきたいということを願う気持ちであったと言います。彼は主に従って生きていきたいと願い出ました。この願いはこの人物の信仰の姿をはっきりと際立たせています。これは聖書が私たちに伝える主イエスと出会った人たち、あるいは主の奇跡の技によって信仰の喜びや神と共に生きることの希望に満たされた人が示すまっすぐな反応の仕方ではないかと思います。主を信じ主に従うこと、あるいは主の弟子となっていくことは、ある意味では聖書が示している最上の道であると言えるかと思います。しかし意外なことに、その求めに対する主の答えは求めの拒否ということでありました。一緒に生きたいと願ったこの人の願いを許さないで、主はこのように言われました。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。そのような言葉でありました。誰もが主の招きに預かることができる、そのようなことはもちろん、心を開き主に信頼を寄せる者に対して主の招きは与えられるということはありますが、誰を主がお選びになりお召しになるかということの権威は、当然のことながら主イエスの側にあるわけです。主がこの癒された人物に命じたのは、神の憐れみの技を通じて示された全てのことから、その救いの良い知らせを自分の家に持ち帰り、すなわち自分の生きる状況の中で自分の親しい人に広めるということでありました。自分自身が神に愛され、神の大きな憐れみの中に置かれているということを、自分の言葉や自分の生きる姿をもって明かしせよと主は命じたわけです。主によって癒され、そして自分の家に帰還して神を明かしせよと命じられたこの人は、主が自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めたと聖書は語っています。言い広める、これは私たちはついついこう軽く味わってしまうような、軽く受け止めてしまうような言葉ではないかと思うんですが、単にこれは噂を語るとか事柄を言い広めていくということだけではありません。新約聖書は極めて大切な言葉として取り扱っている、宣教するないしは福音を述べ伝えるにあたる言葉、これがこの言い広めるの言葉であります。この部分に登場しているのはそうした大切な言葉であります。ずっとこのところまで味わってきて、実に不思議な、ちょっと気味の悪い話を そういうエピソードだなというふうな印象で私たちはこの箇所を味わったわけですが、実はこの出来事が指し示していたのは神の憐れみ、そしてその恵みに生かされることの喜びを他の人に伝えるという大切なメッセージであったわけです。詩編の68編の7節、神は孤独な人に身を寄せる家を与え、囚われ人を導き出して清いところに住まわせてくださる。この聖句はこうして実現をすることとなりました。主と共に生きることに招かれ、主が行うすべての良き知らせ、福音を、神の恵みの出来事を憐れみと愛の技として受け止め、それを告げ知らせるための働きのために私たちも立たされております。一人一人が生きるそれぞれの場所において、私自身に望む神の恵みと憐れみを明かしすることが私たちにも求められています。大きな喜びがそのことを通して現れることを待ち望みながら、また私たちが生きる姿を通し神様の御栄が表されることを心から期待しながら、それぞれが生きる場で主を明かしし良き知らせを伝えること、それが私たちの信仰の課題として与えられていることを心に刻みたいと願います。お祈りをお捧げいたします。恵みの神様、御言葉を通して私たち一人一人もあなたの救いの恵みに招かれ、日々の生活を歩んでいることを、その恵みの深さを味わうことができました。感謝をいたします。主にあることの恵みと喜びを私たちが生きる姿を通し、私たちのなくてならない、私にしかできない働きを通して表して生きることができるようにしてください。自分自身の思いだけではなく、あなたの御心が私たちを立たせ導いてくださることを信じます。また自分の思いだけでは成し得ないその技を主が整え支えてくださることを信じます。どうか一人一人の働きや生活へと喜びを持って私たちを使わせてください。新しい一週間の旅路が始まります。どうかあなたから携わっております世の働きに喜びを持って向かうことができるようにしてください。出会う多くの人々との出会いの中に、また多くの出来事との出会いの中に、あなたの御心が秘められていることを謙虚に受け止め、愛を持って使える歩みを全うさせてください。私たちの愛する家族を守り、それぞれの家庭に主にある平安と恵みを増し加えてください。今ウクライナでは戦乱が続き、本当に心を痛める状況が繰り返されております。神様、どうか私たちの生きるこの世界を憐れみ、あなたのご慈愛と癒しの御手を差し伸べてください。私たちも日ごとの生活や歩みの中で苦しみ悲しんでいる人のことを祈りに覚えながら毎日の生活を送っていくことができるようにしてください。教区や文区にある諸教会伝道所とのつながりや交わりをどうかあなたが祝福し豊かなものとしてください。私たちのなす技を通じて、あなたの御言葉が御業がこの地域に伝わってまいりますように、一人一人をどうかそのことのために用い使わせてください。尽くしません願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエスキリストの尊き皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 それでは新しい役員さん方の就任式を執り行います。どうぞ新しい役員さん方前にお越しください。お願いいたします。私たちは今この教会で選挙された兄弟姉妹を役員の務めに就かせようといたしております。役員は牧師を補佐し、牧師とともに役員会を組織してキリストの体である教会の聖なる御業に預かるものであります。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など古の人たちが教えた働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえ教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。皆さんに誓約をしていただきます。あなた方は今恵みによって役員の務めに就こうとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは教会の頭であり大牧者である主イエス・キリストのお召しによるものと確信しますか？あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、発展のために努力することを約束しますか？どうかこの良い志を与えてくださった方がこれを成し遂げる力をも与えてくださるように。教会員の皆さんに誓約をしていただきます。あなた方が選んだこの下寺は今役員の任に就こうとしています。あなた方はこの教会の役員としてこれらの人々を受け入れ、主にある従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか？お祈りをします。教会の頭なる主イエス・キリストの父なる神様、主が召してくださったこの新しい役員さん方を今この教会の役員の務めに就かせます。どうか今これらの人々に聖霊を豊かに注ぎ、その信仰においても行いにおいても全教会員の導きに足る力をお与えください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者である主イエス・キリストの来られる時、忠実な良いしもべであるとの祝福を受けるものとなることができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。あなた方は今役員の務めに任じられました。あなた方はキリストの召しを受けてこの務めに聖別されたのでありますから、これからのうちもひたすら主に御心を、主の御心に聞き、その務めを果たしてください。あなた方は牧師及び同職の役員とともにこの群れを守らなければなりません。もしも真理から迷い出るものがあるならば、愛を持ってその誤りを正し、彼らをよく導くのはあなた方の務めであります。あなた方は人に接するとき、いつも柔和であって乱れに争ってはなりません。絶えず言動を慎み、信仰と行いにおいて会員の模範となってください。常に聖書に親しみ、朝夕恵みの座に近づいて祈ってください。牧師のため、同職の役員のため、教会のためにどうか祈ってください。すべてのことにおいてキリストの模範と、キリストを模範として歩むべきであります。どうか我らの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。それでは引き続きまして 総額のご奉仕をくださる方の主任式を執り行います。一度お願いいたします。主イエスキリストは弟子たちに向かって全てのために福音を述べ伝えるとともに、主の命じられた全てのことを守るように教えようとお語りになりました。世々の教会はこの御言葉に従って伝道の技に励んでまいりました。私たちもまたこのために教会の伝道、教育、礼拝への奉仕を重んじ、今この姉妹を総額奉仕の務めにつかせようとするものであります。あなたは今恵みによって総額奉仕の務めにつこうとしています。あなたがこの務めに念じられるのは教会の頭であり大牧者である主イエスキリストの召しによるものであると確信しますか。あなたはこの教会を属する日本キリスト教団の信仰告白に基づき総額奉仕の務めにつき誠実に奉仕をすることを約束しますか。どうかこの良き志をお与えくださった方がこれを成し遂げる力をもお与えくださいますようにお祈りを捧げします。教会の頭なる我らの主イエスキリストの父なる御神様、今ここに総額奉仕者としてこの姉妹をその務めにつかせます。これはすべてあなたの御心から出たものであることを信じ感謝いたします。どうか今この姉妹に聖霊を豊かに注ぎ、託された務めを十分に果たしうる知恵と力とをお与えください。この奉仕の務めが教会に集う者に良き感化を与え、人々を主の身元に招くものとなりますように、どうか上よりの導きを備えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。それでは今朝は5月の第1週目にあたりますので、5月にお誕生日や受験の記念の日をお迎えになられる方々をご紹介いたします。週報をご覧ください。松永かおりさん、1日受験の記念の日をお迎えになられます。桜井健さん、4日お誕生日をお迎えになられます。これらの兄弟姉妹方を覚えています。祈りましょう。神様、あなたは敬愛するこれらの兄弟姉妹方をあなたの身元へと招き、その賜物と命、また信仰をお与えくださいました。どうか兄弟姉妹方が主に望みを置き、その救いを待ち望んで喜びと感謝のうちに日々を送ることができますように、ウェールの導きを備えてください。私たち教会に連なる一人一人も兄弟姉妹方のことを覚えつつこの月を過ごすものとさせてください。同じ主を見上げる兄弟姉妹としての、また主にある家族としての交わりをこれより後も深めてまいりますように、どうか導いてください。感謝して主の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
立ち立ちする方は立ち立ちして賛美歌411番も賛美歌です。
恵みから天の父なる神様、本日も健康と健康でありまして兄弟姉妹ともに今に相続を踏まえてきましたことを感謝いたします。我々は罪深い人間であります。あなたからの恵みと憐れみによっていつも生かされております。感謝いたします。どうかこのあなたからの福音をお伝え伝える器として用いてください。世界中で今戦争が起こっております。どうかこの戦争をあなたの知恵と力で指導者に対してこの戦争を終わらせることができる、よう知恵を与えてください。誰かが捧げました献金はあなたからいただいている恵みの全ての一部でございますけれど、清めてあなたのためにお使いください。この祈り主イエスキリストの皆を通して御前にございます。アーメン。
私たち一同の上に限りなく豊かにありますように。
30分より当教会において第1回
修正文部婦人部会委員会が行います。15日の礼拝を婦人会の部会が行います。22日の礼拝後には少年会の部会も予定されています。今年度の教会教育総会は25日から25日に